新約聖書の使徒の働きの第1章の8節、実は2週間前のメッセージ語りきれなかったところの続きをお話しさせていただきます。御言葉を読みます。使徒行伝の1章の8節を拝読をします。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。まあ、復讐ですけれども、この力はイエス様を信じる信仰の力だということを学びました。皆さん、現実の方に立ちますか、信仰に立ちますか、という話なんですね。現実は見えていることです。感じていることです。だから私たちはギリシャ的に計算をして、だからこうだという結論をします。でも信仰はまだ見えないことです。全能の神を信じ、そして神様の言葉に立つことです。皆さんは信仰に立ってますか、それとも現実に立ってますか。現実に立って信仰に立つこともできるんですね。で、今日のテーマはですね、あなたの力のもとはどこだ、力のもとはどこだ。皆さん疲れますか、人生。クリスチャンでも疲れますよね。でもね、いろいろその力の受け方、例えばフィリピンの Do you understand my what?You are tired? Are you tired? No? 元気？しかし疲れた時バスケットしたらどうですか？元気になるでしょ？好きなことすると元気になるでしょ？私思うんですよね。私の、友達、おじさんもですね、むちゃくちゃ会社で疲れてるんです。もう寝ないといけないぐらい残業で疲れてるんです。でもね、夜中の3時から釣りに行くんですよ。もっと疲れるでしょうって言ったら、疲れないって言うんです。好きなことやるとね、仕事のことを釣りをすると完全に忘れてリフレッシュできるって言うんです。もうこうしないと持たないわけです。ある人はまあ飲みに行くかもしれません。酒を飲んだり遊びに行ったりして、遊ばないと仕事なんかやってない、もうストレスで倒れそうだ。そうです、みんなそうなんです。疲れてしまうと倒れてしまうんです。じゃあ世の人はそうかもしれませんけど、皆さんはどういうふうにして力を得ていますか。ちょっと奈良ちゃんのね、証を聞いたことがあります。私も一緒です。すべて疲れた人、重荷を得る人はどこに行ったらいいんですか。どこですか。すべて疲れたる者、重荷を得る者は私のもとに来なさい、休ませてあげようって。私って誰ですか。はい、クリスチャンはみんな疲れたらイエス様のもとに行って力を受けてますね。あれ言ってますね。だからどんなことがあっても大丈夫ですね。あら、3分の1ぐらいしか言ってないな。実はそこがまあ問題なんですよね。そうは言いながらもですね、っていうのを持ってるんですよ。で、今回ね、私ね、ベンさんに聞いたんですよ。ベンさんって、まあ、ちょっと話しましたけども、イザヤ書のね、皆さん40章出してくれますか。イザヤ書の40章。イザヤ書の40章の27節から読みますね。ヤコビをなぜ言うのか、イスラエルをなぜ断言するのか。私の道は主に隠されていると、私の裁きは神に忘れられたとあなたは知らないのか。聞いたことはないのか。主は常しえにいます。神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主、産むことなく疲れることなく、その英知は極めがたい。疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者も海疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。皆さん安心してください。聖書ははっきり書いてるんです。若い人であっても勇士であってもつまずく、疲れてしまう、産んでしまうって。本当に一生懸命やってですね、ヨナのように、イザヤのようにですね、主の働きをして、もう疲れてしまいました、もう死んだ方がマシだっていうことをあるんです。で、まあ、ベンさんは私よりも10個上ですから、60 5ぐらいかな、68か。でも世界中ともうあの飛び回り方がちょっと異常じゃないですか。ネパール行ってと思ったらまたブラジルに行ってとかね。で聞いたんですよ、疲れませんって。疲れるよって。でもね、その力の元を教えてくれたんです。それがこの31節のね、主に望みを置く人は新たな力を得るって。でこれはね、あのバインという言葉が使われているみたいで、主に望みを置くっていうのは、まあ、皆さんブドウの木っていうのはあの木としてはね、家具にできるわけではなくてつるですよね。でもあのブドウの木っていうのはこう巻いていくんですよ、その柱とかにね、ぐっと巻いていくんですよ。これがバインっていう言葉なんですね。で日々イエス様の御言葉や生きてるイエス様にしっかりぐっと巻いていくと本当に力を受けるっていうんですね。で僕はその力でやってるんだって証ししてくれたんですよ。だから毎日毎日神様に信頼していく、バインしていく。でこれはね、共にねじるっていう意味もあるんです。ですから一人じゃないんです。仲間がいて一緒に主に信頼していく仲間。皆さん、信仰の話のできる友達と会うと力きませんね。でも一言も祈りましょうとか一言も信仰の出ない友達と会ったら疲れません？こうだからね、ああだからね、もう分かるよって。でもそこにイエス様信頼しようとか、イエス様がいるから大丈夫だよっていうことを聞くと、クリスチャンはね、やっぱり霊が燃えてくるわけですよ。これがまさしくバインなんです。で私はね、その力を聞きました。でこの頃ですね、皆さん聖書にね、あのヘブル歴とか書いてるでしょ。このことのちょっと説明もしたいと思うんです。今年が、ユダヤ人の歴でいくとですね、9月30日から、5780年が始まったんです。で皆さん、そういうこと知ってました？第7の月からユダヤ人にとってはヘブル歴では新年なんです。でこれが分かるとね、エレミア、あのネヘミヤ書なんかでもそのことが書いてるんですね。あ、だからこういうお祝いしたのかっていうことが分かるんです。ユダヤ人の歴はですね、あの第7の月から始まっていくんです。でね、なぜこういう話をするかというと、今日はね、力のもとはどこか、まあ、個人的な力もありますけれども、私たちは使徒行伝を読んでいくと初代教会の姿が書かれてるんですよ。これ力に満ちてるんですね。もうその日に3000人が救われたとかね、その日にこういうことがあったとかね、迫害の中でこういうことがあったとかね、我に金銀はない、しかしあるものをあげようとか言ったら、本当に歩いたことのない、40年間歩いたことのない人が立ち上がったりとかね、この姿を見ながら、今の教会の姿を見ながら、うんって思うところがあるんです。昔は力があったけど今なんでないんだろう。じゃあどうしたら力が戻ってくるんだろう、どうしたら教会に力が戻ってくるんだろう、どうしたら自分自身に力が与えられるんだろう。これはね、大きな鍵なんですよね。でその中で今一つ分かったことがあるんです。それは教会がいつ力を失ったからなんですよ。で私はね、ずっと、まあ、間違ってたのは、社会の中でね、ローマの国がですね、キリストの国教化されるのが392年ですよ。キリストの国教化されるんです。で313年にコンスタンチヌスによって、ミラノの勅令によってですね、今までずっとキリスト教徒が迫害を受けてたんです。それを迫害しない、認める、キリスト教を認めるというのは313年です。あ、まさしくリバイバルだ、まさしく国家がキリスト教国になってキリスト教は栄えたんだと思ってたんです。実はここが大きな間違いで、そうともある面言えるかもしれませんけれども、本当の教会の命を失ったのはこの時からなんです。でコンスタンチヌスはですね、実はですね、改心したと言われてますけども、本当に改心してないんです。なんて言いますかね、あのペルシャの太陽神をなおも拝んでいたんですね。で皇帝がクリスチャンに一応なりましたからね、形の上ではキリスト教徒になりましたから、もう当時皇帝がクリスチャンになったら他の宗教を信じたりね、他のものは全部否定されるんです。殺されてしまいますから、形だけのもうクリスチャンがどんどん増えていったんです。でその本人が申請してませんから、 まさしく異教的なものをどんどん教会に投げ入れた。そして私たちは皆さんこう使徒行伝を見るとみんなユダヤ人なんですね。ヘブル的なもの、パウロにしてもそうですけれども、ユダヤ人的なものを全部嫌って、あの二階会議から排除してしまった。ですからこうユダヤ的な考え方を私たちは聖書を読めば分かるんですけれども、そこからギリシャ的なものが入ってきてしまって、そして排除していった歴史があるので、本来の根っこ、本来の考え方が分からなくなってしまったんです。ですからですね、教会がですね、一生懸命真似をしようとしても真似ができないんです。例えばね、ペテロがメッセージをすると3000人が救われて、で家の教会に散ってってあるじゃないですか。で私たちはセルを真似してきました。セルリーダーなかなかうまくいきません。じゃあ3000人も救われて、あの群れがどんどん成長していったのはなぜだろうって思うとですね、そういうことを学んでいくとね、実はユダヤ人の強さっていうのはね、どこにあるかって家庭にあるんですよ。2000年間国を追われて、言葉を、文化をなぜ維持できたかっていうと、家庭が教会だったんです。13歳までには、成人するまでには、もうほとんどの子供は聖書を暗記するんです。で、神を恐れることを教えられるんです。そして神様の御心に従っていく。で、あのヘブルの例祭というのがね、三大祭りっていうのがありますけれども、そういうものをもうきっちり守るように。で、それは立法ではなくて、神を恐れる、神様に出会うための祭りだったんですね。ですから途切れないで、2000年後に国ができてもその文化がまた復活してるっていうのは途切れてなかったっていうことなんですよ。でも私たちは聖書の価値観が入っていません。聖書ほとんど読んだことがありません。いろんな異教的な文化を持っています。それで今3000人が救われて任せられてもですね、本当の意味でリーダーができないんです。世の価値観を流してしまうから、世の価値観では続かないんですね。で、今そういうことが分かってきたんです。まあそれでですね、まあこれはものは試しですよ。まあ BFP もそういうことを言っていますし、いろんなところでもね、あのピーター・ワーグナーから始まった使徒的な働きでも、全部7つの本質も実はヘブル的なものに戻ってるだけなんです。あれ全部原点がね、聖書にある御心に戻ってるだけなんですね。で、そういうことを学びながらですね、まあ本当に、例えば今度の今日の夜からカリオの祭りを教会でやるんですよね、クリエイトのね。で、それにも意味があるんです。まあ、もし地震が起きた時に役に立つってこう私たちは勝手な解釈をしてますけれども、あの意味は出エジプトからカナンの地に入るまでの荒野を旅したことを忘れないようにっていうことでしてるんですね。で、その前に新年のラッパの祭りがあって、10日目に大食材日ヨムキプールってあるんですよ。で、それが今回9日だったんです。で、今回私は熊本に行ってる時に、ずっとこの新年からですね、ずっと悔い改めをしていきました。時々こういうラッパも吹いたりしてね、もうとにかくやってみようと、本当にこれ意味があるのかと、異邦人である私たちにも意味があるのかとやってみようと。そして大食材日っていうのはね、断食をするんですよ。レビ記の16章に書いてます。7日目の10日目には身を悩ましなさいって。ですから全てのユダヤ人はですね、基本的にユダヤ人は仕事も何もしないで家庭でその断食をして身を戒めて神様との関係を正す日なんですね。で、私ある方からね、断食しましょうって誘われましてね、で肉の答えはノーなんですね。僕断食嫌いなんです。断食やるたんびに食べ物のことしか考えない弱い人間だから、もうしたって意味ないなと思ってたんですよね。でも、まあ、ちょっとそこも悔い改めまして、よしやろうと思って今回やったんです。その証をします。で、まあ、熊本コーチングも終わってですね、福岡で一泊してたので、ずっと食べないでいたんですね。お腹空いたなとか思いながらも、じゃあこの大食材日の意味は何なんだろうって。で、それをまた学んでる時にですね、ユダヤ人ではですよ、ある方がこういうふうに解説してました。私たちの運命が決まる日なんだって言うんですよ。 運命とか使っていいのかなとか思いましたけれども、まあ、そこはどうでもいいんです。その本当はね、天において神様が私たち命の書を開いてどのように生きてるかを、まあ、見る日なんだって言われてるって言うんですよ。で、皆さんの寿命、今さっきもね、向こうの集会でね、バイト先の人のご主人が脳梗塞で倒れたから祈ってくださいって。でこういうことってありますよね。若いのに脳梗塞で倒れたりとか事故で亡くなったりとか、人間のこう運命っていいますか、寿命っていうのは自分で決められないじゃないですか。突然何かがあったりね。でも私たちが分かっているのは、人の命は神様が握ってるってことです。そして神様は毎年チェックをされるのが大食材の日だってある方のメッセージで聞いたんですね。で、命の書が開かれて、でそれでユダヤ人たちは新年が始まっていい一年をするために神様との関係を徹底的に悩ますって言うんですよ。だから私たちはこうすべきだって、とにかく告白してない罪はないのか、今神様の前に出たとしても責められない魂ではないのか、これはチェックしなくちゃいけない。僕はアーメンだと思いました。それでね、ずっとホテルの中でね、イエス様って、私も散々悔い改めてきましたと、でももう異邦人だから分からないものもあるかもしれません、教えてくださいと、あのことこのことでね、断食するとですね、皆さんね、お腹は空くんですけれども、ここが冴えてくるんですね。この霊が冴えてきて、要するにね、神様の声がいろんな思いや気づきが来るんですよ。で、まあ、その中でね、まあ、いっぱい悔い改めた、昔悔い改めたことも悔い改めましたし、まあ、新しいことも悔い改めて、あ、神様本当に私もう正直に隠すところありませんって、で私の弱さや足りなさ、偽善的なことも知ってます、それ認めます、悔い改めます。で、魂が皆さんすっきりしてくるとね、本当に力来るんです。で、断食が終わりました。終わった時にですね、もう待ち遠しくてね、あとおにぎり食べたかった、おにぎりとね、あの以前、まあ、子供たちがカフェラテ、抹茶のカフェラテをね、飲んだことがあんまり美味しくなかったんですけどもね、あ、なんか飲みたいなと思って飲んだんですよ。皆さんね、こんな世界でね、こんなうまい飲み物はなかった。でも簡単な理由なんです。それはお腹が空いてたからなんですよ。まさしく断食の一つの意味はですね、当たり前だと思わなくなるんです。お腹が空くと本当に感謝が来て、当たり前だとかね、まずいなと思ったものも本当に美味しく感じるんです。これはね、大きな恵みなんです。でもこのことを言おうとしてるんじゃないんです。それを私が断食してる時にですね、パンと思い出したんですよ。何を思い出したかっていうと、熊本コーチング中にね、メールが一本入ってきたんです。水村君元気って、で僕はこうしてるけどねって、で最後に名前書いてました。それは私の大学の4年生の時の教官です。その先生からのメールだったんで、もう何でも、まあ、私ねクリスチャンになったので、もうゼミとかもずっと行ってないんですけれども、まあ、昔もよく伝道してたんで、僕自身が変えられたからね。でも先生の奥さんがエホバの証人になったんですよ。ですごく随分こう苦しんでね、行った先生で、でそのことを思い出して、あ、ちょうど福岡に行くから会いに行けるなと思ってメールしたらね、いや僕今老人ホームに入ってんだって言って、でこの時間だったら行けますけどって言ったけども、先生の方がね、いやちょっとシャワーとか浴びるからいいよって、まあ、多分会いたくなかったんだと思います。でも何か相談したかったんだと思います。それで示されて、あ、そうだ、自分の大学に行って、宗像にあるね大学、僕の出た大学に行って取りなししなさいって示されたんで行きました。でそこをずっと行ったらですね、大学の門の前にエホバの証人が6人、そしてもう自信を持ってこう立ってパンフレットで神様を信じなさいってやってるわけですよ。でもあの地域って本当に、ね、多いんです。もう信仰、これは祈らないかんと思ってね、まあ、祈ってきました、まあ、それがあるのでもう余計お腹空いてね、なんで断食中にこんなことしたんだろうとか後悔しましたけれども、あの、まあ、ものが美味しかったわけですよ。でもう一つね、これは断食中ではなかったんですけれども、そのずっと前9月に私青森行ったでしょ、青森の婦人の集会ね、ですごく祝されました。でその時に、ね、神様から一つの思いが与えられたんですよ。ずっと去年ぐらいから伊勢神宮とか富士山とか 出雲とかね、もう本当に日本人の魂が囚われているところの悪霊の巣窟に行って取りなしをするように導かれてずっと行ってたんでしょ。で皆さん、青森って言ったらどこですか。恐れ山ですよ。恐れ山って知ってる？名前がすごいでしょ。本当にね、聖書の中にあるようにね、死んだ人の霊を呼び出して話すっていう豊がいるんですね。もう代々いて、本当に死人の声を聞けるから、自分の亡くなった、ね、家族の声を聞きたいがために、もう世界から来るんですよ。そういう霊的な力を持って、それは聖書にあるので、本当にあるんです。でそこに行きたいと思って牧師先生に言ったんですね。祈りに行きたいからって言ったら、で集会前に無理だと、ここから4時間かかるから行けないって。ああ残念やな、せっかく青森来て祈りたかったのにと思って、これちょっと断食とは関係ない話ですよ。で集会が終わったんです。で終わった時にね、さあ今から函館に行こうと思った時に、もうみんな帰ってるのに2人の婦人がそこ立ってるんですよ。で、まあ、最後だからね、よかったですかってこう、ね、2人の婦人に、どこから来られたんですかって言ったらね、恐れ山の麓の教会からって言ったんですよ。神様すごいと思いません？と思って、僕が行きたかったところの人から来てるわけですよ。で牧師先生は今外で待ってるけども、牧師先生今無牧でね、2年間の契約で単身赴任で牧師は来てますって。で自分たちの教会のことを語ってくれたんです。私たちの教会は105年前に弘前のある伝道師の先生がここに教会を建てると示されて始まった教会ですって。でその女の先生はですね、皆さん恐れ山で開拓伝道ってすごいと思いますよ。もうここで言うならもう88箇所の大久保寺の目の前に教会を建てるようなもんですよ。でその女の先生一人で開拓を始めて、やがて数年後その先生は雪の上にね、聖書を持ったまま倒れて死んでたって。なんと悲惨だと思うでしょ。でもすごいなと思ってね。でそれから教会は小さいけれども、まだ本当に数人だけども続いて今があるんです。もう105年ですって。で私はもう言いました、聖霊様ありがとうございますって。で祈らせてくださいって、恐れ山には行けないけれども、あなたたちこそ恐れ山の代表ですって言って肩に手を置いて祈ってきた。神様どうぞ祝福します。こういう本当に神様が置いてるね、教会人々があることを感謝をします。そして恐れではなくて神様の愛で祝されていくようにって祈ってきました。皆さんね、断食の本当の意味はね、神の声が聞こえるってことなんです。お腹空くことじゃないんです。本当に人間の疲れっていうのはですね、体の疲れもあります、心の疲れもあります。でも霊の疲れ、神様がわからない、信仰がわかない、これ以上疲れるものはないんです。力が来ないんです。私ね、私の正直な話だけども、例えばコーチングなんか行くと、もう朝から晩まで集会で、その後先生方と食事をして、夜帰ってくるじゃないですか。疲れるんですよ。それでどうしてももうテレビつけっぱなしとかね。もう私の唯一の楽しみはね、果物なんですよ。美味しい果物を食べて、そしてぼーっとして、時々バブなんかを買って温泉に入って、また次の日に乗って寝るというね。だから本当に悲しいからね、神様から力を受けるって言いながら、いろんな力の受け方を持ってるわけですよ。バブ、果物、そしてまあテレビとかね、いうものですよ。でもね、それをまあ別に罪だとも思わないし、悔い改めてもなかったんです。しかし昨年イスラエルに行くってことになってね、家族で祈り出して、必要のためにイスラエルのために祈り、家族で祈るようになって、テレビがなぜかプチンと本当に切れたんですよ。まあ、それいいことやと思ってね、もうテレビ見な、もうだからもう1年近くね、見てません。で家内がしょっちゅう言ってた、あんたテレビ見すぎやって。いや俺はニュースとかガイアのなんとかとかいいもの見てるんだとか言ってましたけども、で私テレビ見すぎて頭痛くなるよねって言ってたんですよね。でもね、それが私今同じなんです。ホテルでちょっとテレビ見たら頭痛い。いや見たいものは見たいんですよ。でも見たくないものは見なくちゃいけないでしょ。あれ頭痛いんです。ちょっと清められたかな。でその次にですね、そういうものを持ってたんですけども、そのずっとそのキムヨプールの、ね、大食材日ですから、ヨムキプールですね、ヨムキプール、誰が気づくかなと思ったら、さすがやな、さすがヘブル語に強い。 ですから神様、僕はあなたから癒しや力をね、あなただけから受けるっていうことをしてませんでしたってことを気づいたんですよ。でそこで悔い改めたんです。そしてよし、今までのようには、まあまあその後ちょっとバンバン買いましたけどもね買いましたけれども、正直に言うしかないじゃないですか。神様ってもう今回パターンも習慣なんです、習慣なんです。あなたによって癒してください、あなたによって力をくださいって祈ったんですよ。そしたらね、もうまさしくそのことが示されてね、いや神様やっぱり力来るんですよ。それは魂と霊の力なんです。で何よりも神様の気づきや声が本当に聞こえるんですよ、以前よりも。そうなると人間ってね、力を受けるんです。皆さん、堀江さんが言ったじゃないですか、私はイスラエルに行っても神の声は聞きませんでしたって。そうです、イスラエルに行けば神の声を聞くわけじゃないんです。でも罪を悔い改めてイエス様だけに頼るならば、この倍の力ではありませんけれども、誰でも力を受けるんです。神の力を受けるんです、聖霊の力を受けるんです、本当に受けるんです。でも習慣的にイエス様以外のものを持っていながら、罪だとも私は思ってなかった。でもそれを悔い改めてね、皆さん力を受けました。この使徒行伝の方に書いていただいてね、一章のところの8節に、これは復習になりますけれども、これは第二テモテのところとリンクしてお話したと思います。これは信心の力なんだ、あなた方の上に聖霊が臨むとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。これは殉教の力だということを学びました。信仰の力、神様を信じる力が私たちに与えられるということなんですね。まあ、今回ですね、そのヘブル的なこともやってみて体感したのはですね、教会が異教的なものが入ってしまって力を失った。だから私たちの中に本当のこうイエス様との生きた関係、イエス様を恐れてイエス様からのだけの力でやるものではなくて、かなり自分の力や経験の力とかね、予的なやり方がいっぱい教会の中にも自分の中にもあるということに気づいたんです。そして私たちはユダヤ人に戻れとは言ってないんです。でも祭りが意味しているところは、実は全部神に会うための神様の恵みだということが分かりました。だから新年の最初に断食から始まり、でその大食材日の後は何か知ってますか？これが狩猟の祭りなんですよ。狩猟の祭りは喜びの祭りなんです。皆さん、断食した後にごちそうを食べてパーティーしたらどのぐらい嬉しいか分かりますか？お腹いっぱいで満たされてね、その後にごちそうを食べたらどうなります？多分文句言います。まずいなとかな、こんなん食いたくないとかね、なんやカフェラテかって言うんですよ。でも貧しい、本当に乾いて、もう本当にお腹が空いて食べるならば全部感謝なんですけども、それもごちそうになるともっと感謝なんです。でも今の若い、まあ昔の人はね、貧しい時代を経験してるから分かるかもしれませんけども、今の若い人たち経験しろって無理でしょ。だから神様はこういう祭りを通して体験的に本当に美味しくなるんだよ、ちゃんと一年に一回自分が天国に帰れるかどうか、十字架を誇りとしているかどうか悔い改めてやるならば、魂は生き生きとして神の声が聞こえるんだよ。もし祭りがなかったらしますか？しないと思いますね。祭りがあるから家族で定期的にやることを通して心と体と霊を守ってるんだってことが分かったんです。だったらこれは取り入れないとね。実はそれこそがクリスチャンの初代教会がやっていた習慣だったんですよ。こんなことが分からないで形だけ真似しても力なんか来ないってことが今分かってきました。 これね、皆さんね、これね、もう紹介します。もう今震えてる本ですよ、これ。契約のルーツというね、この本は本当にすごいなと思いますね。これぜひ読んでください。でこれはまさしく、いつ教会がね命を失ってきたかということを書いてるんです。ですから私たちの教会はなぜヘブル歴を書いたかっていうと、本来の力を取り戻したいんです。別にユダヤ人になるつもりなんかありません。でも聖書の予言は成就します。いいものは取り返し、みんなが力を受けていく、神様が働く力、これを取り戻していきたいと思います。じゃあお祈りしたいと思います。それぞれお祈りしましょう。天のお父様、良い習慣は良いです。身を悩ます、また悔い改める、探る、そういうことをヘブル歴から教えられました。そしてやってみて、実際に神様は本当に恵みが分かりました。大食材の後は今日から明日から仮用の祭りです。津田の教会でもしますけれども、子どもたちがひもじい思いをした後、荒野を経験した後、本当に神様をお祝いし、パーティーをし、感謝をする祭りです。そのことを通して、いつも人生の中でイエス様に対する愛と献身が限りなく生まれてきますように、良いことを継承させてください。そして使徒行伝に初代教会の持っていた本当の力を解き放ってください。私たちが体だけではなくて、心と霊がいつも燃やされて、主と共に歩んでいく、教会として歩んでいくものであるようにお願いいたします。イエス様の御名によって、アメン。